旧約聖書イザヤ書第29章13節から16節。主は言われた。この民は口で私に近づき、唇で私を敬うが、心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れ敬うとしても、それは人間の戒めを覚え込んだからだ。それゆえ見よ、私は再び驚くべき技を重ねてこの民を驚かす。賢者の知恵は滅び、聡明な者の分別は隠される。災いだ、主を避けてその計りごとを深く隠す者は。彼らの技は闇の中にある。彼らは言う、誰が我らを見る者か、誰が我らに気づく者かと。お前たちは何と歪んでいることか。陶工が粘土と同じに見なされうるのか。作られたものが作ったものに言いうるのか。彼が私を作ったのではないと。陶器が陶工に言いうるのか。彼には分別がないと。新約聖書コリントの信徒への手紙1第1章18節から25節。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、5月第2の主の日を迎え、あなたが私たちをこの礼拝に招き集めてくださり感謝いたします。聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ、御業を行ってください。本日は主日礼拝後に4月定期教会総会が行われます。なおコロナ禍の中にあって教会の営みが制約を受ける中で、あなたが2023年度の教会の歩みを導いてくださったことを覚え、感謝する時となりますように。同時にあなたが私たちの教会に託してくださっている使命を私たちが十分に担えなかったことも多くあったことを覚え、この総会を通して示される課題を私たちがしっかりと受け止め、2024年度の歩みに生かしていくことができますよう導いてください。私たちはともすれば自分の思いにとらわれ、特に自分の正しさにとらわれ、隣人を裁いてしまう罪人です。そのような私たちがこの年度も主の日ごとの礼拝に招かれ、御言葉によって罪を許され、新しくされて歩んでいくことができますように。主の恵みの年を告げるためにという年間主題が私たちに与えられています。創立150周年を迎えるこの年度に、聖霊の働きによって世の人々に、私たちの身近な人々に主イエスキリストによる救いの恵みを告げ知らせ、証ししていくことができますよう支えてください。あなたを知らず苦しみや悲しみの中で救いを求めている方々に、 私たちの教会がキリストの福音を届け、主イエスと共に生きる歩みに本当の平安と慰めとがあることを伝えていくことができますように、何よりもあなたご自身が救いを求めて叫び喚いている方々と出会ってくださり、礼拝へと招いてください。またコロナ禍で妨げられていた教会の交わりをより一層再建していくことができますように、コロナ禍で与えられた恵みを生かしつつ、コロナ後にふさわしい交わりの持ち方を模索していくことができますよう導いてください。先週、一人の姉妹が天に召されました。あなたが姉妹の97年の生涯を豊かな恵みと祝福によって導いてくださったことに感謝いたします。私たちが姉妹の信仰の遺産をしっかりと受け継ぎ、私たちもこの地上の生涯においてそれぞれにできる形であなたに仕え、教会に仕えていくことができますように、地上の別れの悲しみの中にあるご家族ご遺族に慰めを豊かに注いでください。5月の教会の営みを導いてください。2ヶ月にわたって1階の柱の耐震補強工事が行われます。工事の始めから終わりまでを導き、その安全を守ってください。あなたがこの街道を私たちに備えてくださっていることにも感謝いたします。あなたがその管理の務めを私たちに託してくださっていることを受け止め、私たちがこの街道を大切に用い、適切に管理していくことができますように。また今週の土曜日には創立150周年記念事業として歴史散策ツアー第2弾が行われます。天候と安全が守られ、そのすべてを御手のうちに導き、恵み豊かな時としてください。これから続いていく記念行事の準備の一つ一つを導いてくださいますように。来週の主の日は聖霊降臨日、ペンテコステです。ペンテコステに聖霊が下り、弟子たちが力強くキリストの十字架と復活による救いを語り始めたように、私たちも聖霊の働きを豊かに受けて、キリストによる救いを力強く述べ伝えていくことができますよう支えてください。教会に連なる方々のことを覚えます。ご高齢のため、病のために弱りを覚えている方、病の中にある方、入院中や施設で暮らしている方、自宅で療養している方を顧み、あなたが共にいて慰めと平安を与えてください。心身の重荷を抱えている方、大切な方を天に送った方、家族の看取りや介護をしている方、人間関係の破れに苦しんでいる方、平日の歩みの中でさまざまな葛藤を抱えている方、孤立や絶望を感じている方を顧み、あなたの御が与えることのできる慰めと平安と希望とを与えてください。教会学校に多くの子どもたちと保護者の方々が出席していることに感謝いたします。子どもたちと保護者の方々が毎週の礼拝で与えられる御言葉によって養われて歩めますように、教会学校の活動を導き、奉仕する教師一人一人を祝し豊かに用いてください。またあなたの御名によって建てられたキリスト教学校の働きを祝し導いてください。多くのキリスト教学校を通してあなたがたくさんの生徒をこの教会へと招いてくださっていることに感謝いたします。学校生活を通して、また教会の礼拝に出席することを通して、生徒たちが主イエスと出会い人生の土台を与えられますように、キリスト教学校で働かれている教職員の働きをも祝し導き支えてください。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、あるいはキリスト教学校からの紹介で出席している方が与えられていることに感謝いたします。あなたご自身が一人一人に語りかけ、主イエスを信じて生きる歩みに与えられる本当の幸いを示す信仰の告白へと導いてください。能登半島地震によってなお困難な状況に置かれている方々がいらっしゃいます。どうか苦しみの中にある方々と共にいてくださり、 生活の再建と震災からの復興を力強く導いてください。また被災した教会とその教会に連なる方々の信仰と生活等を守ってください。世界に目を向ければ戦争や災害、暴力による支配や環境破壊によって命と生活を脅かされている方々が大勢います。あなたが御手を伸ばし人々の命と生活を守ってください。特に弱い立場にある方たち、子どもたちを守ってください。あなたのご支配が見えないように思える悲惨な現実の中にあっても、私たちがあなたのご支配を信じ、忍耐強く取りなし祈っていくことができますよう支えてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。月に1回私が主日礼拝の説教を担当するときにはコリントの信徒への手紙1を読み進めています。本日は1章18節以下を読み進めていきます。でその冒頭18節には翻訳にはありませんが原文にはなぜならという言葉があります。つまり直前の17節を受けてその理由を18節で語っているのです。で17節ではキリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように福音を告げ知らせるためにパウロが使わされたということが語られていました。キリストの十字架が虚しくならないように、コリントの信徒への手紙1は読み進めていくと分かるように一貫した主題を扱っているというよりコリント教会で起こっていたさまざまな問題について扱っています。パウロはそれらのさまざまな問題についてコリント教会の人たちに対して戒め、勧め、励ましているのです。しかしどの問題を扱っている時もパウロの心にあったのはキリストの十字架が虚しくならないようにということであったのではないでしょうか。この手紙に限ったこと、パウロに限ったことではありません。大げさに聞こえるかもしれませんが聖書全体がキリストの十字架が虚しくならないようにと告げていると言ってもよいと思います。あるいは他ならぬ主イエスキリストご自身がキリストの十字架が虚しくならないことを願っておられる、そのように言うこともできます。そのキリストご自身の願いをどれほど受け止めることができているのか、私たちは自らを顧みないわけにはいかないのです。で、キリストの十字架を虚しいものとしてはならない、その理由が18節でこのように言われています。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の言葉が救われる者には神の力であるからキリストの十字架を虚しいものとしてはならないのです。で、ここで十字架の言葉とはキリストの十字架の出来事の内容、そしてその意味のことです。キリストの十字架の出来事とは何であったのか、そしてそれは何を意味しているのか、このことを告げる言葉が十字架の言葉なのです。で、少し話がそれますが、私が新学生時代に新学生が集まって話しているときによく話題に上がったのが、説教でキリストの十字架ばかりを語っていてはいけないよねということでした。キリストの十字架はもちろん語るけれど、それだけでは十分ではない、もっと他のことも語らなければならない、そういう議論です。必ずしも間違っているわけではないかもしれません。しかしその後私が教会に使わされ5年間の歩みの中で強く思わされたのは、むしろもっとキリストの十字架を語らなければならない、もっと十字架の言葉を語らなければならないということでした。で、言うまでもなく、白教会では説教で 十字架の言葉が語られ続けています。しかし私たちが属している日本キリスト教団のどの教会でも十字架の言葉が語られているかというと、必ずしもそうではないという現実があります。そのような現実の中で私たちの教会は揺らぐことなく十字架の言葉を語り続けなければならないのです。しかしそれだけが理由ではありません。もっと根本的な理由があります。それは十字架の言葉が私たちの普通の感覚と合わないということです。そのために主の日の礼拝で十字架の言葉を聞いても、一週間の歩みの中で自分の普通の感覚、自分の当たり前の方が十字架の言葉に勝ってしまう、時には十字架の言葉を追いやってしまう、そういうことが起こります。だからこそ私たちは毎週の礼拝で十字架の言葉を聞かなくてはならない。いつの間にか自分の当たり前に支配されてしまっている私たちは、十字架の言葉によって打ち砕かれなくてはならないのです。十字架の言葉がもっと語られなければならない根本的な理由はこのことにあると思うのです。で、本日の箇所でもいかに十字架の言葉が世の人々の普通の感覚と相入れないものであるか、世の人々が求めているものと異なるものであるかが語られています。で、この箇所では人々の求めているものが知恵や賢さと言われています。パウロは19節で、私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにすると言っています。で、これは共に読まれた旧約聖書イザヤ書29章14節後半からの引用ですが、言葉が異なっているのはギリシャ語訳の旧約聖書からの引用だからです。で、ここでパウロがイザヤ書の御言葉を引用しているのは、単に知恵や賢さは意味のないものだというためではありません。私たちにとって知恵や賢さを求め、それらを身につけていくことは決して無駄なことでも無意味なことでもないからです。で、ここでパウロが言わんとしていることは、引用されたイザヤ書29章14節の前後を読むと分かります。で、13節には、主は言われた、この民は口で私に近づき、唇で私を敬うが、心は私から遠く離れているとあり、で、15節には、災いだ、主を避けてその計りごとを深く隠す者はとあります。つまり人々の心が神から遠く離れていたことが、とりわけこの予言の歴史的背景を考えるなら、エルサレムの指導者たちが神に信頼せず、自分たちの知恵や賢さに頼って、神に隠して大国アッシリアからエルサレムを守る計りごとを巡らしていたことが語られているのです。そして16節では、作られたものが作ったものに言いうるのか、彼が私を作ったのではないと、陶器が陶工に言いうるのか、彼には分別がないと、と言われていて、人間をお作りになり、陶工である神に向かって、神に作られたものであり陶器であるに過ぎない人間が、神には分別がないと神を査定する姿が見つめられているのです。ですから、この箇所で言われている人々が求めている知恵や賢さとは、神に頼らず自分の知恵や賢さに頼ろうとする、そのような知恵や賢さであり、またこの箇所で見つめられている人々の姿とは、そのような知恵や賢さによって神を知ることができる、神を認めるに至ることができる、そして神をも査定することができると思っている人々の姿なのです。で、続く20節には、知恵のある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる、神は世の知恵を愚かなものにされたではないかとあります。で、この学者とは 聖書の学者ではないかと考えられています。当時まだ新約聖書はありませんから、旧約聖書の学者です。聖書の学者は聖書についての知識を身につけることで、聖書を研究することで神を知ることができると思っていました。またこの世の論客とは、世の中についていろいろと論じる人たちのことですが、神についてもいろいろと論じることを好んだのだと思います。自分の知識や知恵を頼みとして、神は存在するのかしないのかとか、存在するならその神はどんな神なのかとか、そのようなことを論じることを通して神を知ることができると思っていました。しかしそのような自分の知恵によって神を知り、神を認めるに至り、神を信じることができると考えるのは愚かなことです。だからパウロは、神は世の知恵を愚かなものにされたではないかと言います。でそれは、世の知恵はどれもこれも愚かなもので意味がないということではなく、世の知恵によって神を知ろうとする、その世の知恵を愚かなものとされたということであり、世の知恵によって神を知ろうとするのが愚かなことであるということです。それゆえに続く21節で、世は自分の知恵で神を知ることができませんでしたと言われているのです。世の知恵、自分の知恵によって神を知ることはできないのです。で、神を知り、神を認めるに至り、神を信じるとは、要するに救われるということです。で、知恵を身につけることによって救われるというのは、世の人々の普通の感覚に、コリント教会の人たちの、そして私たちの普通の感覚に合っています。しかしパウロは、それで救われるのではないと言っているのです。21節の半ばで、神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのですと言われています。宣教とは、説教とも訳せる言葉ですから、説教が愚かな手段と言われているように思います。しかし原文には手段という言葉はなく、直訳すれば、神は宣教という愚かさによって信じる者を救おうと、となります。ですから説教が愚かな手段と言われているのではなく、十字架の言葉を述べ伝えることの愚かさ、つまりキリストの十字架の出来事の意味を述べ伝えることの愚かさを言っているのです。で、それは世の人々にとってはキリストの十字架の出来事が愚かなことにしか思えないということであり、十字架の言葉が私たちの普通の感覚や当たり前と相入れないということに他なりません。で、このことが22節23節でさらに展開されて、このように言われています。ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものです。十字架の言葉を述べ伝えると、十字架につけられたキリストを述べ伝えることであり、十字架につけられたイエスが神の一人子でありキリストであると、つまり救い主であると述べ伝えることです。しかしそれは、印を求めるユダヤ人にとってはつまずかせるものであり、知恵を探すギリシア人にとっては愚かなものであったのです。で、ユダヤ人は印を求めると言われています。で、それは証拠を求めるということです。ユダヤ人にとって自分たちが神の民である証拠は、自分たちが律法を守っていることにありました。で、その律法に、木にかけられたものは神に呪われたものと記されています。で、そうであるならば、木にかけられて死なれたイエスは神に呪われたものであり、救い主であるはずがないのです。だから印を求め、 証拠を求めるユダヤ人にとって十字架につけられたキリストはつまずきでしかなかったのです。その一方でギリシア人は知恵を探すと言われています。哲学というのはギリシャ人によって生まれたと考えられていますが、哲学とは知恵を愛するという意味の言葉です。知恵を愛し知恵を探し求めることでより真理に近づくことができる、平たく言えばより高みに至ることができると考えていたのです。で、そうであれば知恵を探し高みを求めるギリシア人にとって軽蔑すべき犯罪者を処刑するための最も残酷な処刑方法である十字架刑で死なれたイエスが神の一人子であり救い主であるということは愚かなことでしかなかったのです。ユダヤ人にとってもギリシア人にとっても十字架につけられたキリスト、十字架につけられた救い主というのは神に呪われた者が救い主、軽蔑すべき犯罪者が救い主ということであり、矛盾でしかなかったのです。で、私たちはユダヤ人とギリシア人の両方の傾向を持っていると思います。一方で私たちはユダヤ人のように神を信じるための証拠を求めることがあります。奇跡を信じないと言っているのに奇跡を見ないと神を信じないと言ったりします。証拠がないと納得できないと神を信じられないと思ったりもします。で、もちろん神を信じるというのは納得して信じるという面があるのも確かです。納得もしていないのに闇雲に信じるのが信仰ではありません。しかし納得できないと神を信じられないという思いにはしばしば私たちの期待通りでないと神を信じないという思いが隠れているのです。私たちの思いに沿うような神なら信じてもよいけれどそうでないなら信じないという思いがあるのです。先ほど共に読まれたイザヤ書29章16節で陶器が陶工に言いうるのか彼には分別がないと言われていたのを見ました。神に作られたものであり陶器であるにもかかわらず私たちは自分の期待通りでないと陶工である神を査定して神には分別がないとかこのような神は信じるに値しないとか思ってしまうのです。で、その一方で私たちはギリシア人のように知恵であれ何であれより多く求めることにより高みに上ることにつまり上昇することに価値があると思っています。それが私たちの当たり前、私たちの社会の当たり前だからです。だから救いにおいても自分の行いや努力によって救いを得る方が私たちの感覚に合っているし自分が上昇していくことによって救いを得る方が私たちは満足感を得ることができるのです。自分の知恵や行いや努力によって神を知ることができ救いへと至ることができるなら私たちは自分自身を誇ることができるからです。しかし神の一人子であり誠の神であるお方が人となって私たちのところに下ってきてくださり最も残酷で低さの極みである十字架で死んでくださった、そのことによって私たちが救われたというのは私たちに満足感を与えません。私たちは何一つ誇ることができないからです。だから私たちは自分たちの方が神へと救いへと上昇していくことを求め神が私たちのところへ下り十字架の死まで低くなられたことを愚かなことのように思ってしまうのです。で、そのように私たちが思うのは私たちが自分たちの罪の深刻さに気づけていないからです。で、冒頭18節に十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですとありました。滅んでいく者とは 滅びつつあるものという意味です。私たちは皆自分の罪によって滅びつつあります。私たちは誰もがこの地上の生涯で死を迎えるだけでなく、神の裁きによって滅ぼされて当然のものなのです。滅んでいくものとは、自分が罪によって滅びつつあるということを受け止めていないものであり、そのようなものにとって十字架の言葉は愚かなものでしかありません。しかし私たちが自分は罪によって滅びつつあり、死と滅びへの恐れと不安にさらされていることを、そして自分の知恵や行いや努力によっては決してその滅びから救われないことを受け止めるならば、十字架の言葉は私たちにとって神の力にほかなりません。なぜなら十字架の言葉が告げているのは、主イエスキリストが私たちの代わりに、私たちの罪のために十字架で死んでくださり、私たちを救ってくださったということだからです。これこそ神の力です。で、この力っていう言葉はダイナマイトの語源になった言葉です。神の力である十字架の言葉は、私たちの罪を、死と滅びへの恐れと不安を何もかも吹っ飛ばして、私たちに救いを与え、世の終わりの復活と永遠の命の約束を与えるのです。25節に、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからですとあります。十字架につけられたキリストは、私たちの感覚からすれば愚かなように、弱いように見えます。しかし十字架につけられたキリストこそ、どんな人間の賢さよりも賢く、どんな人間の強さよりも強いのであり、私たちを本当に救い、私たちの罪を、死と滅びへの恐れと不安を吹き飛ばすことができるのです。で、このことを十字架の言葉は告げています。そして私たちはこの十字架の言葉を信じて、十字架につけられたイエスが私たちの救い主キリストであると信じて救われました。しかし私たちの信じるという決断が先にあったのではありません。私たちの決断に先立って、神の召し、神の招きがあったのです。で、そのことが24節で、ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのですと言われています。神の一方的な恵みによって召された者に、神の力、神の知恵であるキリストが述べ伝えられているのです。そこには神に召されたということ以外に何の隔てもありません。ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、その他の異邦人であろうが、何の隔てもありません。能力があるかどうか、家柄が良いかどうかも隔てとはならないのです。ただ神によって召されたものに、述べ伝えられている神の力、神の知恵であるキリストを信じ受け入れることによって、私たちは救われるのです。で、本日の箇所でパウロはコリント教会に分派争いがあったことを念頭に置いて語っています。前回見たように、パウロ派、アポロ派、ケファ派というような分派争いがあり、その分派争いによって教会の一致が崩れかけていたのです。で、その根本的な原因は、コリント教会の人たちが自分たちと他の人たちを比べて自分たちを誇ろうとしていたことにあります。神が自分たちのところに下ってきてくださったことに救いがあると信じるのではなく、自分たちの知恵や行いや努力によって救いを獲得できるという勘違いが、互いに比べ合い、誇り合い、争い合うことを生じさせ、教会の一致を破壊していたのです。で、私たちもしばしば救いについても、この 上昇志向にとらわれます。あのバベルの塔を建てた人たちのようにより高いところを目指そうとするのです。しかし神はバベルの塔を建てた人たちの言葉を混乱させられ、彼らは互いの言葉が聞き分けられなくなり、意思の疎通ができなくなりました。それは互いに交わりを持つことができなくなったということです。同じように私たちが上昇志向にとらわれ、互いに比べ合い誇り合うことの先にあるのは教会の一致の破壊であり、交わりの破壊に他ならないのです。しかし私たちは自分たちの知恵によって神を発見するのでも、神を知ることができるのでもありません。神が私たちにご自分を知らせてくださるのです。私たちの感覚では愚かにしか思えないように、卑怯の極みである十字架でキリストが死んでくださったことにおいて、神はご自分を私たちに知らせてくださったのです。罪を、死と滅びへの恐れと不安を吹き飛ばすほどの愛を知らせてくださったのです。私たちは自分たちの力や行いや努力によって救いに至るのではありません。主イエスキリストが私たちの代わりに、私たちの罪のために十字架で死んでくださったことによって、私たちは救われたのです。救いは私たちの力や行いや努力によって獲得するものではなく、神からのプレゼントなのです。先ほど申したように、当時十字架は最も残酷な処刑方法でした。しかし今、人々は十字架に対して残酷なイメージを抱いてはいないでしょう、むしろアクセサリーになるほど良いイメージが持たれています。そのことはキリスト教会の働きによるのかもしれません。しかし十字架のイメージが良くなったことよりも、もっと大切なことは、もっと問われるべきことは、十字架の言葉が人々に届いているかということです。主イエスキリストが私たちの代わりに、私たちの罪のために十字架で死んでくださったことに救いがあるという十字架の言葉を、私たちの教会が世の人々に届けているかということなのです。神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったと言われていました。この神がお考えになったとは、神が喜んで決意されたという意味です。神は十字架の言葉で人々を救おうと喜んで決意されました。私たちの教会はその神のご決意をしっかりと受け止め、十字架の言葉を語り続けていくのです。この礼拝の後に4月定期教会総会が行われます。昨年度の歩みに神が与えてくださった恵みに感謝するとともに、とりわけ創立150周年を迎える今年度、私たちの教会が十字架の言葉で人々を救おうという神のご決意をしっかりと受け止め、十字架の言葉を力強く述べ伝えていくことへの思いを新たにしたいのです。お祈りをいたします。天の主イエスキリストの父なる神様、私たちを見舞いに集めてくださり、御言葉の恵みに預からせてくださり、ありがとうございます。私たちはともすればあなたを信じる証拠を求め、自分の期待に沿わないとそのような神は信じないと思うものです。また救いにおいても上昇志向にとらわれ、自分の知恵や行いや努力によって救いを得ることができるよう勘違いしてしまうものです。そのような私たちに、あなたがこの時十字架の言葉を告げてくださったことに感謝いたします。キリストが私たちの代わりに、私たちの罪のために十字架で死んでくださったことに、私たちの救いがあると示してくださり、その救いを私たちにプレゼントしてくださったことを示され、心より感謝いたします。神の力である十字架の言葉によって、 罪と死と滅びへの恐れと不安を吹き飛ばされ、救いを与えられ、世の終わりの復活と永遠の命の約束を与えられた私たちが、この十字架の言葉を世の人々に届けていくことができますように、あなたが十字架の言葉で人々を救うことを喜んで決意してくださいましたから、私たちがそのあなたのご決意をしっかりと受け止めて、十字架の言葉を力強く述べ伝えていくことができますよう支え導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。